長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということで、はい、ポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日の質問を読み上げます。長峰様、お世話になります。久方ぶりにメールさせていただきます。以前は新しい彼女ができて復縁は諦めておりました。ですが、新しい彼女とは会わず1ヶ月で別れが来てしまいました。ここで、再度、元カノが忘れられないと認識いたしました。優柔不断で大変申し訳ございません。以前は LINE を送ったらブロックされていましたが、つい最近元カノが誕生日だったので SNS でお祝いのメッセージを送ったところ、3日後ですがありがとうと返事が来ました。また1ヶ月空いたところで返事が来たのをチャンスと捉え、自分の忘れ物を元カノに確認メールを送ったところ、こっちにあるから住所を教えてとメールが返ってきました。ここで質問なのですが、以前ご相談させていただいた時期に比べ一歩前進と捉えてもよろしいでしょうか。再度ご相談させてください。大変申し訳ございませんがよろしくお願いします、というご相談です。すいません、ちょっとお名前を把握できていないので、ちょっとお名前の紹介ができないんですけれども、
ま
あ、以前も相談されて、そこから一回復縁は諦めたんだけれども、またもう一度復縁したいなというところで、ちょっとね進展があったようなのでご相談が来てるんですけれども、あれですね、これを見る限り、その元カノさんは、ね、普通にこの男性に会ってくれるそうなので、かなり関係性としては僕はいいんじゃないかなと思うんですけれども、長峰さんとしては何か気になる部分とかありますか？
そうですね、なんかで以前はブロックされていたけど、ブロックされてなかったんですよね。
そうですね、メッセージを送って、LINE はブロックされてたんだけど、SNS ですかね、違う
媒体で
メッセージ送ったら返事が来たと、
そうですね、だから状況としてはいいとは思うんですよね。ただ、私がちょっと気をつけてほしいと思うのは、大体ここで皆さん撃沈するんですよ、男性って。
そうなんですか。
なんかもうブロックが外れて返信もあったから、もう一気にいけるぞっていうふうに思い込んでしまう人が多いんですね。
なんか取りに来ても、忘れ物ね、取りに来てもいいって言ってるし、
そうですね、
住所教えてか、
そう、こっちにあるから住所教えてとメールが、住所教えて、だから
送ってくれるんですかね、
送るってことですよね。ただここで本当に、じゃあもうこれはすごい面白いのが、その相手の女性としてはおそらく、そのもう一応その別れる時のもうムカつく気持ちとか、あんなことされて辛かったとか、そういうのも落ち着いてきたっていうか、だからとりあえずその当たり障りのない、そんな人って人に嫌われたくないっていう人が多いので、その揉めておくのも嫌だっていうか、だから距離のある、とりあえず昔の知り合い程度にしておこうって思っていると、女性としては。でも男性はブロックが外れたってだけでもう俺のこと好きだみたいに、それぐらい結構その気持ちを抑えつつも、やっぱ無意識のうちにそう舞い上がってしまって、そこでまた畳みかけるように、なんか恋人同士のと勘違いしているような感じでまたメールを送って、あなた何勘違いしてるのっていう風になって、そうするともう本当に こいつ何やってもダメだみたいな、結局なんかブロック外したりちょっと交流したりすると図に乗るみたいに、本当全くこの人で分かってないのねっていう風に、
なるほど、
何の反省もないのねっていう風になっちゃうので、ここはぜひ慎重に、これから、それこそ多分男性のノリだと こうあもう復縁にこれから畳みかけていっちゃおうっていう感じだと思うんですけど、はい、そうじゃなくて本当にこう傷つけてしまった、さらに嫌われた、うん、嫌われた人に対してこれからゆっくりゆっくり人間関係を修復していくんだっていうつもりでやるってことが今後の成長っていうか成功の秘訣だと思うんですけど、
はあ、そうなんですね、
うん、
まあ、つい僕もねこの相談簿読み上げていたら、
うん、
このまま復縁までいけるんじゃないかなってちょっと思ってしまったんですけれど、
うん、
一回冷静になった方がいいと。
そうですね、うん、一回冷静になった方がいいですね、
うんうん、そうか、じゃあ向こうは本当に忘れ物を返す、
うん、
ただそのためだけにこうやり取りをしてるって、うん、別にあなたとそんなまた会って話してご飯行ったり仲良くしたいわけじゃなくて、
うん、
忘れ物がねあの家にあるのかわいそうだから、
うん、
あのただ返送します、ただそれだけ。
そうです、あのここを本当にここを冷静に現実として捉えるってことが今後の、は
い、
あの
耳が痛い
です、ね、復縁の成功の鍵なので、
はい、
そのあんたに気があるわけじゃないんだ
と。なるほど、
まあ、そこは絶対抑えた方が
なるほどなるほど
いいですね。
なるほど、わかりました。じゃあ今後、
うん、
その復縁成功に向けて、
うん、
こう、まあ、歩んでいくために、
うん、
どんな部分でこう注意したらいいですかね。
なんかその、まあ、人によってねあのいろんな状況があると思うんですよ。例えば別れた後に本当にこういろんな方の相談のメールを読んでると、
はい、
あのなんか私のブログとかそのポッドキャストをしっかり聞いてくださって、あの別れどうして別れたことになったんだろうとか、自分はどういうところを変えていけばいいんだろうっていうふうにもう磨いていくっていうか改善していくっていう体制に入ってる人と、全くその認識がない人ってやっぱいるっていうか、
はい、
そのただ別れたけどとりあえず連絡さえ取れればなんとかなるだろうっていうふうに思ってる人もいるっていうか、うん、でもそれじゃ絶対なんとかなったケースは私知らないので、
はいはい、
やっぱりその何が自分良くなかったのかな、どういうところを変えていけばいいのかなってことはしっかり分析して、
うん、
それに向けて行動していく必要はあると思うんですよ、
うんうんうん、
で多分、まあ、このちょっと名前がね今回ないのでわからないんですけど、まあ、なんか別の女性にねこう行ったりとかっていうのありましたよね。
ありましたね。
でもやっぱり復縁がっていうふうに、
そうですね、
何かその彼女との別れのどうして別れることになったのかな、自分にどういう原因があったのかな、あでも相手の女性もと本当は合わないところがあったんじゃないかなとかって振り返りがちょっとできてないので、
うんうんうん、
せっかく今連絡がそのまあね、ただその住所ねあの忘れ物あるからかわいそうだからっていうぐらいの関係かもしれないけど、はいはい、そこでしっかり今後の自分はあの良い関係を作っていけるような人間に変わっていったら、
うんうん、
あのその女性とまた仲良く友達になりつつ復縁っていう風になっていけるので、まず焦らずにあのどうして彼女とうまくいかなかったっていうのを振り返りつつ、どういう人間に自分がなったらその好感を持っていけるかなっていうところをやっていくっていうのは、それをやりつつ連絡を少しずつ取っていくって大事だと思いますね、
うん、じゃあこう自分とか自分の過去の彼女との関係とかをもう一度こうしっかり見直す必要がまずあるっていう、うんはいところですよね。
そうですね、なんか本当に今回のあのマンオブゴールドプログラムっていうのをやってますよね、はい、その時に私ブログとかポッドキャストでいつも別れの原因っていうのを全部彼女と出会った頃から別れるまでの出来事を書き出してあの改善策までやってくださいってブログで配信してるんですよいつも、はい、でも誰もやってなかったんですよ。
なるほど。
でもやっぱプログラムに入った以上やるじゃないですか。
そうですね。
そしたらあこんなに自分って相手を傷つけたとか、いやそうじゃなくて相手も悪い部分があったよねとかっていうのが冷静に見えるっていうか。
なるほど。いや別に必ずしもその自分の過去をもう一回書き出して、
うん、
自分を責めるとか自分の悪いところだけを見るんじゃなくて、
うん、
相手にもこういう問題があって自分にもこういう問題があって、
うん、
でこう過去の状況をこう冷静に俯瞰して分析してみる、
うん、
それが大事ってこと
ですか。そうですね、大事ですね。本当に人って頭の中で考えててもわからないので、はい、これ心理学でいうと外在化って言うんですね。
外在化、
その自分の心の中にあるものを目に見える化するっていうのはすごい外在化って言って、認知行動療法ではすごく重要なプロセスとして扱われるので、はいはいはい、ぜひその本当に復縁やっぱしたいんだっていうふうに 多分思われたと思うので、あの一気に多分普通の、ね、男性だったら、
うん、
なんか今度食事行かないとか、
うん、
なんかもうまた復縁しようよって言っちゃうところを、
うん、
しっかりそのどういう関係だったかなってことを見直す作業をしてから行くっていうことをして成功をつかんでほしいなっていうふうに思います。
なるほどですね、
はい。
そう、ここがね、ある意味天下分け目の戦いというか、
そうです、ここで関ヶ原ですよ関ヶ原の合戦ですよ。
ここでこう、まあね、先ほど永峰さんがおっしゃられたようにちゃんと自分を見つめ直して、
うん、
で、まあ、正しくコミュニケーションすればうまくいくかもしれないけど、ここでミスっちゃったらまたブロックされちゃって、
うん、
また連絡つかなくなっちゃってというふうになってしまうと思うので、
そうですね。あとなんか意外に見直していくと、
はいはい、
彼女の問題の方が多い人もいたりするんですよ。なんか実は自分が別れたから悪いと思ってたけど、はい、ちょっと彼女メンヘラだったっていうか、まあ、そのちょっとパーソナリティ障害っぽくて自分振り回されてて、
はいはい、
全然自分の良さが発揮できてなかったよねとかっていう時に、やっぱこの女性じゃない方がいいっていうのもあるし、あと自分にはそれほど確かに問題はないんだけど、
はい、
でもこの女性のことが好きだから、じゃあもうちょっと専門的な知識とか身につけて、
うん、
その人やってあげようとかっていう風に展開がやっぱ見えてくるので、
はいはい、
そういった意味でもやっぱ大事だと思いますね。
なるほどですね。
はい。
そしたらね、あのもちろん復縁もそうですし、復縁した後にもやっぱり効いてきますもんね、
うん、
そういうところ。
もうじわじわじわじわこうボディーブローのようにこれは外在か外在か効いてくるんで。
なるほど、
はい、
今回のテーマは外在かということで。
そうですね、外在か目に見える化して、
うん、
はい、やってほしいなと思います。
わかりました。はい、そしたらですね、ぜひ、まあ、あの今ね復縁したいと、
うん、
思われている方でもどうしたらいいかわからないっていう方は、まあ、外在化ですね、
はい、
こう過去を見つめ直してちゃんとこう過去の状況とか問題を分析して、
うん、
でまあ、ここから、まあ、未来につなげていくと、
うん、
いうことをですね、やってほしいと思います。はい、というわけで永峰さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで永峰あやと検索すると永峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、永峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。